皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は生き地獄からの脱出です。やっぱりここまで世の中極まってきますとですね、怖いと思っている人がやっぱ本当にすごく多いようですね。怖い、どうしましょうと、経済もそれから政府のことも戦争のこともですね、もう大変だと、怖いと。まあ怖いっちゃ怖いですよね。でもやっぱり台風だって地震だって津波だって怖いものはやっぱ来ますからね。だから怖いから来ないってことはないわけでありまして。だから怖いからどうするんだったらね、それはやっぱり津波だって早く逃げるしかないですし、地震だったら地震で壊れないところに家建てるしかないですしね。まあとにかくその、目の前の小さなこの幸せ一つ守るのもですね、大変でありましてですね。ですからこの小さい幸せをね、かすかにそこだけ守ろうとするから、人生はうまくいかないんですよ。大きなところから変えていって、大きなところから生きる目標だとか生きる方向性を決めていかなかったら、絶対守れないんですよね。目の前の小さな幸せも。で、やっぱりこの恐怖というのは、ある方が言ってましたね、イスラエルのことですね。イスラエルなんかめちゃくちゃじゃないですか、また最近もですね。要するにあれ怖いんだよと。確かに怖いんでしょうね。もう何年も前から、あとイスラエルは何年間あそこで国が持つんだろうということを言われてるわけですよね。で、ヨーロッパはものすごい反イスラエル感情でしょう。で、周りはもとよりそうだし。で、サウジだとかクウェートだとか、サウジだとかカタールだとかエジプトだとかですね。かつてはイスラエルと、まあ、ある意味で繋がってたところももう離反しちゃって、もうそれぞれの国潰れそうですもんね。で、アメリカは、まあ、あれ、クリントンですね。クリントンをちょっと動かしてですね、ユダヤマネーとユダヤ人脈で次の大統領を動かそうとしてますが、さあ、果たしてそんな簡単に行くんでしょうかね。アメリカの反ユダヤ感情も実は私かなり大きいものがあると思うんですよ。やっぱりこのゴールドマンをはじめとした経済のですね、恨み、やられちまったっていうこの、ね、家ゴールドマンに家取られたというこの恨みですね。あるいは、イラク・アフガン戦争に引きずり込まれたというこの怒りね。それはとてつもないものがあると思うんですよね。私、アメリカ人みんなわかってると思いますよ。誰が一番悪いのかっていうことですね。誰が金を使ってこのアメリカをですね、とろかしてるのか。よくわかってると思いますよ。だからそう簡単にですね、ヒラリーっていうふうにもいかないんじゃないかと思うんですよね。いろんなことが起きてくるんじゃないかと思うんです。まあ、そういう状況の中でですね、そのイスラエルはやはりその怖いからこのね戦争を仕掛けようとしたりいろんなデタラメをやる、まあ、そんな感じなんでしょうね。いや考えてみればそうですよね。だって何にもない人にとってみるとですよ、何にもないっていうか根性曲がった人ですよね。根性曲がった人にとってみると、根性曲がってても生きられる最後の様子があって、金と権力でしょう。最近なんかね、自民党の議員が変なヤジ飛ばすとか、実にひどい奴だって言いますが、あれひどい奴らの仕事だもんね。まともな奴らやんないですよね、あんな議員なんてですね。さっぱらから道端に立ってですね、駅前に立って、こんちはこんちはなんてですね、手を挙げるような、そんな暇な人いませんよね、まともな人にね。やっぱだからあれ変な奴のやる仕事ですよね。だからやっぱり、そら、権力がないと生きていけないと。ね、小選挙区制になったわけですから、まあ、権力をもらってですね、それで飯食おうというのが出てきて、それは当然ですよね。普通の人やんないもんね、あんな商売ね。それから今度金もそうでしょ？FX トレードなんかまだすごいなんかみんなやってるそうなんですけども、まあ、その博打ですからね、所詮ね。博打でその財を成そうってなかなか難しいですよね。まあ、お小遣い稼ぎ程度にやってんならいざしらずですね。まあ、これに生活かけてやるようになると、博打はなかなか難しいですよね。運不運は非常にはっきり見えてきますもんね。だからそうなってくると、やっぱり、博打で金儲けもできないし、やっぱりこの政治にみんな、そこ集まってくると。自分たちのこの問題をなんとか克服してくれと。 もう政治を手に入れればなんとかなるかな。政治を手に入れてですね、気に入らない奴はみんなですね、鉄砲で追い散らしてくれと。それで武器だとか戦争だとか言ってるわけでしょ、あれ。しかし、それは難しいよね。武器だとか、そんなもんで世の中の問題が片付くわけではありませんし。で、アメリカはまさにそうですよね。911以降ですね、世界から攻撃されてるなんて言って華々しくですね、政治が動いて、全部で117兆円でしたっけ？お金を費やしてイラク戦争やって大失敗したわけですよね。まあ前にも、あそこでね、朝鮮戦争で失敗して、ベトナム戦争で失敗してるんですけども、まあまだ懲りずにやりました。また大失敗したわけでありますが。まああんなの見ててもわかりますが、最後、金と武力、武器だけで自分を守ろうなんて絶対無理なんですよね。ですからこの極右政権ってのはなんかわけわかんないじゃないですか。まあ皆さんもね、よくわかると思いますけども、日本もそうだし、アメリカでもヨーロッパでもそうなんです。だから極右ってなんか言ってることはわけわかんないんですよね。何を言ってんだか大体みんなよくわかんない。で、本人たちもですね、本人たちもあれなんか実は横の連絡はあまりなくてですね、やっぱりお互い言ってることよくわかんないんだと思うんですよね。だからなんかこう、集まってわーわー言うんだけど、横になんか繋がってる様子があんまりなくてですね、なんか適当にわーわー言って喜んでるんですね。なんか酔っ払いがなんか叫んでるみたいな感じですよね。ああいう風なんですね。ということはもう、どうしていいかわかんないわけでしょう。でもどうしていいかわかんないけども、なんかこう、権力に近いところにいるとですね、自分は安全だってな感じになるんじゃないですかね。なんともまあですね、おぞましいわけでありますが、まあしかし、他の人たちはもうそこからどっか行っちゃったってことでしょ。ね、まともな人たちはもうそういうところに寄りつかないでよそ行っちゃったってことですから、まあ言ってみれば追い詰められたわけですよね。時代に追い詰められてそこにいるわけで。ですから、ああいうのを見てると、ああ、本当に最後なんだなってよくわかるんですよね。アベノ周りも全部そうですけども、もうなんかこれ以上ひどい人多分もう出てこないよねと。ここがやっぱり一番ひどいのが出てきちゃってるんで、まあこれよりひどいとなるともういよいよですね、まあ、ネクタイ一つ締めらんないような感じな人っていうかになっちゃいますから、まあ大体この辺までですよね。で、やっぱりこういう人格的な問題によるこの、なんでしょうかね、人種じゃないんですけど、人格によるなんかこう、層別っていうのが自然に今起きてるんですよね。これはやっぱすごいことだなと思うんですね。まあでもこれは天の働きだから人にはどうしも止めらんないし、そんなもんだろうとして言いようがないんですが、まあでもそこからやっぱりですね、抜け出そうと思ったらやっぱ抜け出した方がいいと思いますよね。まあ一番ひどいのはアベノ周りにいるわけですけど、まああそこまでひどくなくてもですね、まあなんともならん厳しいとこに、こう、住まわざるを得ない人って今たくさんいるんですよね。やっぱりもう一つですね、あと二つ三つ勇気があればですね、飛び出して自分でなんか自由にできるんでしょうけども、まあ今一つそれはなかなか難しいと。ね、いろんな事情があって、なかなかこの境遇を変えられないという人は世の中たくさんいるんですよね。で、どうするか。この生き地獄をどうするかって話になるわけです。羅生門という小説ありますけども、ね、老婆と若者の話ありますね。まさに地獄なんですよ。お互いにですね、服を剥ぎ取る地獄の中で毎日暮らしてるわけですね。騙し騙されが仕事になるわけですね。で、全く将来の展望が見えない。で、たまに蜘蛛の糸が垂れてくる。しかし蜘蛛の糸をつかめるんだってですね、もうなんか、ね、後ろのことが気がかりながら、俺本当に逃げらんのかななんて思ってですね、こう後ろ振り向くと糸が折れちゃう、あ、切れちゃうとね、いうことありますから。まあ、なんともこの羅生門の地獄がですね、今広がってるわけですね。だからこの、まあ、極右の連中のこの様子を見ましてもですね、ああ、まさに地獄だな、地獄の中でこれ彷徨ってんだなと、まあ、正直と思うわけであります。じゃあ、地獄から脱出するにはどうすればいいのかっていうことなんですけども、まあ私も20年ぐらいこういう仕事をしてますから、まあそういう境遇の人たちにたくさん出会ってますね。で、脱出に成功した人も随分いますね。まず最初にお勧めしたいのが、非日常的な体験ですね。非日常的な体験っていうのは、この普段の地獄の生活とは違う境遇にあるってことです。一番わかりやすいのはですね、実は失業しちゃったとか病気しちゃったってことなんです、あれ。これは非常に不幸な形で、決してお勧めはしないんです。でもですね、結果として失業したり、病気したりするとですね、今までの生活続けられなくなりますから、そこでなんか新しいその環境に接することができる、 あるいは新しい人と出会うってことができるんですね。これで結構変わる人いますね。あるいはね、相場で全部お金使い果たしちゃった、破産しちゃったってのもそうですね。破産しちゃってですね、もうこれ以上そのお金がないという状況になると、まあまた世の中変わるじゃないですか、自分の周りがね。だから結構こういう非日常体験でですね、はっと我に返る人ってのは私いると思いますね。だからやっぱりその非日常体験ですごく大事だと思いますよ。それからその次はやっぱりですね、非日常体験でその変わったら後何をするかですね。もう趣味になんかいろいろ頑張る人もいますよね。あるいは運動に頑張る人もいるんだけども、やっぱ何かですね、あんまりこう意図的にやろうとしても続かないってことがあると思うんですね。いろんな勉強するのも当然いいんです。当然勉強はしていいと思いますが、あんまりこの眉間にしわを寄せてですね、何とかしなければと思って勉強してる間は、なかなかですね、こう、展望を開けないもんなんですよね。やっぱり私はですね、食事の改善は いいんじゃないかと思うんですよね。畑、田んぼあるじゃないですか。ね、この非日常体験の一つが畑、田んぼで、で、この畑、田んぼをなんか始めた人って、食生活変わっていくんですよね。ですから、ちょっと時間経って見てるとですね、昔のようになんかこう、脂っこいものだとか、刺激性の強いもの、あるいはなんかその、ね、お酒なんかを、どんどん飲んで、どんどん食べてたって、ああいう生活がだんだん収まってきてですね、まあ、だんだんなんかこう、自然に近いものを食べて、この感情の起伏なく、まあ、穏やかにですね、生活を送れるように、だんだん変わっていくんですよね。で、農作業でも何でもですね、コツコツと自分でなんかやっていくことを覚えるとですね、こう、投機的なものの見方とか生き方がだいぶ落ち着いてきますよね。ですからやはりこの、食ですよね。食の改善っていうのは、実はこの地獄から抜け出すときに、すごく私効果あるんじゃないかと思うんですよ。あれは多分実際には医学的にもですね、健康上にも大変な効果になってると思うんですね。適度な運動がありますし、それから変な添加物取りませんしね。あるいはその発酵食品を食べればですね、それは非常にそれで価値がありますもんね。栄養価も高いし、体にもいいわけですから、なんかそういう食の改善によってですね、無理をしないでも、まあ、ね、仕事とかなんか簡単にやめられなくても、もうその無理をしない範囲で、食の改善を通じて、まあ、自分自身を良くしていくってことは、十分できますね。だからまず何か非日常体験をとにかくして、頭切り替えるっていうこと。今までのまあ、これだけの人生ではない、地獄だけは人生ではないってことに、まず一旦気づくっていうこと。二つ目は、やはり食の改善を通じて、なんか、じわっとですね、漢方薬的にじわっとですね、なんかこう、体の中を変えていく。これはすごく効果あると思いますね。で、組織の運営を良くしようと思ったら、どこから手をつけたらいいかっていうと、私をこう見てて思うんですが、こう緊張感の高い組織ほど、人の話をよく聞くっていうところに焦点を当てた方がうまくいくと思いますね。特にこの15年ぐらいの日本はですね、何でもこの報告書を出させたり、ディベートさせたり、で、意見を言わしたりってことで、こう喋ることにばっかですね、みんな、熱心になってんですね。確かに喋ること、プレゼンテーションすることは大事だとは思いますけども、しかし、それ誰か聞いてなきゃいけないわけですよ。で、聞いてる方はですね、いや、必ずしもそう思いませんよってことはたくさんあるわけですね。これはリーダーシップ理論の中でもありますが、言われてそのまま、はい、そうですなんて思う方ないわけでありまして、まず否定から入って、さらに言われれば抵抗のフェーズに入って、まあ、それでも何とかしようと思えば、じゃあ、模索のフェーズに入って。で、模索がうまくいけば、その中から今度実施というものが出てくる。だから必ず、否定、抵抗、模索、実施というこの4パターンを通って初めて何事か実施されるわけですね。言われたらそのまま、はい、そうですかで実施なんていうことはないわけであります。もしそういうふうに言ってる人がいるとしたら、それは本心から言ってるわけじゃないと思いますね。ですからやっぱり人は本気にならないわけでありまして、本心から人に何か動いてもらおうと思うと、否定、抵抗、模索、実施のこれ4パターン全部やるしかなりません。で、この中で上に立つ人、リーダーが一番重要なのはこの抵抗のフェーズですね。いや、それはそうかもしれませんがという抵抗が下から上がってくる。今はそれ全部権力で、権限で握りつぶすわけですよね。文句言わせないと。 最近安倍のあの記者会見もですね、ベラベラ喋るばっかりますます質問の時間が短くなったと言ってますが、あんなもんですよね。あれじゃあね、抵抗が広がるばっかなんですよ。やっぱりそこは聞かなきゃいけませんね。この聞くというのはなかなか難しいことでありまして、うちの会社でもありますが、傾聴ということですね、これ一つの技術なんです。ですから傾聴の技術っていうのは覚えればすごく楽になりますよ。とにかく技術としてですね、人の話をちゃんと聞いてもらえばですね、随分私は楽になると思いますね。で、とにかく結論を急がない。結論を急がずに、まずじっくり話を聞くと。で、とにかく結論は最後の最後でいいから、とにかくまず全部聞いてみる。辛くても何でもね。それがやっぱりできるようになると、もうその段階で組織の再生は始まってますよね。始まってる。だから、とにかく、体を治していきながら、今度は人の話をちゃんと聞くっていうことですね。そこまで、やっぱり持っていくことが大事ですね。そうすると、例えば、うちの、アエルバですね。昔の藤原事務所、アエルバでもですね、こう、非日常体験っていうことで言ったら、これはやっぱ、遠山号が一番いいと思いますね。まあ、来られたことはわかると思いますが、非日常体験をなんかするっていうなら、それはやっぱ遠山号がいいと思います。一泊二日来ていただきますと、多分相当なですね、まあ何かを得ていただけると思いますね。まあプログラムもそうなんですが、気がいいんですね。遠山号って不思議な気の出るところで、あの気の力がやっぱり私どこよりも強いと思うんですね。その再生力っていうのかな。それで今度、まあ食は、まあうちでもやってますよ。今度ね、農園やってますね。発酵食品も作ってますんで。まあ、だから私どもも昔からですね、もうこれ畑作んなきゃいけないなと思って、小田原引っ越した時から畑やってんですね。食物作って、食事作って、で、発酵食品やってんですね。やっぱこれはどうしてもいると思いましたね。この食の部分がないと21世紀はわからないんだろうなと私思いまして、まあ、ずっと畑やってて、今農園長頑張ってますけどね、そんなのやってます。傾聴もやってますよ。傾聴も最近はなかなかですね、お悩みの方が多くて大変なようでありますけども。まあしかし、とにかく人の話を聞くってそこから出ないとですね、組織の再生始まりませんからね。まあ傾聴の一生懸命やってます。で、人の話聞けるようになったら、じゃあ今度どうするかですよね。と、ここで初めてリーダーシップ理論が出てくるんですよ。リーダーシップ理論もですね、まあいろいろありますけども、とりあえず組織を何とかしようってリーダーシップですね。横型リーダーシップで、ちょうど9月にまたベティン教授の基礎編ですね、未来を作るリーダーシップの基礎編がまた9月にシアトルでありますんで、アエルバのホームページ見ていただきますと載ってますから、あれもしよかったら皆さん行ってみてください。ベティン教授もうすぐですね、あと数年で引退ですからね。まあ非日常体験でもありますしね、まあなんか新しいリーダーシップですね、学ばれるとですね、多分いろんなところで役に立つと思いますよ。まあそんな感じでですね、こう、まあ、非日常体験、職を直し、人の話聞けるようになって、それからリーダーシップ学んでと、大体それぐらいのパターンでですね、なんて言うんでしょうかね。やっぱり一つ地獄からの脱出があるんじゃないでしょうか。で、その後は今度は哲学ですよね。歴史とか哲学とか学んでいきながら、方向性決めなきゃいけませんね。これはこれでまた勉強いるんですね。これはなかなか、まあ、先の長い話になってきますけども、大きな方向性っていうのはやっぱり決めなきゃいけなくて、まあそれはちょっと幅広い勉強ありますね。でも大体まあ、その組織のリーダーシップぐらいまでの段階でですね、まあ大体皆さん元気出てきますよね。なんかそういうなんか、そうですね、時間にしたら1年から2年ぐらいかな、1、2年ちょっと苦労するんですけども、まあ地獄からの脱出ということでですね、とにかく最初、非日常体験から、まあ、現実を切り替えるということさえやってもらえばですね、あとはなんか、だんだん順番に新しい展開が見えてくんじゃないかなと思うんですね。こう、多くの人はこの最初のきっかけがつかめないんですよ。この地獄的な状況のね。で、幸か不幸か、破産とか失業とか病気するとそこから始まるんですけども、まあね、そういうの待ってるってのも変な話ですからね。やっぱり自分の力で、そこは抜け出したらいいと思うんですね。やっぱり地獄的なものっていうのは後から振り返るとお分かりだと思いますが、あれは全部自分の想念が作り出していたものなんですね。もともと地獄があるわけではなくて、そこにいる人たちの想念が作り出していたものなんですよね。だから想念が変われば地獄はその瞬間から天国になるんですね。 まあ、そんなもんなんです。ですからやっぱり人が変わればそこで世の中良くなるわけでありまして、そのまず人の発想と行動が変わらないとですね、世の中良くなりませんね。まあそんな風に考えると、もう年齢だとか職業だとか、あるいは立場だとか性別だとかほとんど関係ないと思いますよ。そういうのを超越してですね、やっぱり地獄から抜け出すことは可能で、もうこのまま行っても地獄もどんどん狭くなるばっかですからね。地獄も行き詰まってるわけですから、ここはもしそういう悩み持ってる方いらっしゃったらですね、早く行動した方がいいなと思いますね。あんまり時間もないような気もするんですけどもね。まあ、頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、生き地獄からの脱出ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。